サ・バガバト・アラハト・サンマ・サンブッダッサ。ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。Buddham saranam gacchami.
Buddham saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Sangham.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Sangham.Saranam gacchami.
Dutiyampi sangham saranam gacchami.
Tatiyampi buddham saranam gacchami.
Tatiyampi buddham saranam gacchami.
Tatiyampi dhammam saranam gacchami.Tatiyampi sangham saranam gacchami.
Tatiyampi sangham saranam gacchami.
Panatipata velamani sikkhapadam samadhiyami.Adinna dana velamani sikkha padam samadhiyami.
Adinna dana velamani sikkha padam samadhiyami.
Kame sumichachara velamani sikkhaPadam samadhiyami.
Kame sumichachara velamani sikkhapadam samadhiyami.
Musavada velamani sikkhapadam samadhiyami.Suramela yamajapamadattana velamani sikkhapadam samadhiyami.Sadhu, sadhu, sadhu.
Sadhu, sadhu, sadhu.
心経
大臣衆
主上と皆ともに仏道上善ごと
松山さんたち、ちょっと入っちゃってもらえる？うん、どうぞ。まだストーブのそば空いてるから、どうぞ。はいはい、うん、どうぞ。今動いちゃって、今動いちゃってください。はい、じゃあ行きましょうね。はい、あのね、ですね、あの今日は本当1月、12月24日のね、本当にドンピシャリのクリスマスイブの日で、でまあさっきもあのクリスマスイブにね、あのお寺にお参りするっていうのは、まあ、ちょっと変かもしれないです。全然変ではなくて、あのね、まあ、その理由を大家さんに、ね、言われてたけども、なんていうかな、まあこれね、あの今日先ほど伺ったら、まあ大体の人がこの本読まれてね、あの光の中のマインドフルネスっていうね、あのこの間出たばっかりの本ですけども、読まれた上で、まあ、今日来られてるようなんですけども、でこの光って言った場合に、光は光であって、仏教の光ではないんですよね。キリスト教の光でもないんですよね。光は光なんですよ。 でもうその光っていうものを発見したある人がいて、でその人を中心に、その人の教えを受け継ぐ一つの、まあ、伝統なり集団なり組織なりが出来上がるということは当然あるだろうし、でもまた別の人が光を発見して、でちょっと前の人とは違うやり方で、光についてね、語って教えてくる行くっていうことも当然あり得るし、ね、だけどもそれでもその光に戻ってしまえばもうそこには差なんてあるわけがないですね。でまあこの間まあちょっとこの間、インドが帰ってきたばっかりの時にも言いましたけどもね、デリーでロータステンプルっていうねとこ行って、そこがバハイっていうね、いう まあ一つの世界宗教のお寺の、まあ、祈りの場所だったんですけども、そのバハイっていうのがまさに光なんですよ。で要するに光っていうものがまずあるよね。でそれをまあディヴァインとかね、まあ、ディヴァインというのは神聖なるとかね、あるいはアブソルートっていうのは絶対なものっていうのがあって、でそしてそれが、まあ、相対的な世界に降りてきて、で相対的な世界に降りてくると、まあ、そこにそのディヴァインを受け取った、まあ、ある預言者とかね、あるいは悟った人とか、まあ、いろんな人たちがいて、でその人たちを中心に、まあ、いろんな伝統が出来上がるけれども、そこはあくまでもどこか不完全な部分があるから、お互いに不完全同士が、補い合っていって、でしかもそれはプロセスに過ぎなくて今進んでいるっていうね、いうふうに捉えたら、不完全な者同士が争い合うなんてバカじゃないのっていう話ですよね。今科学の実験中で非常にいろんなデータが出て、いろんな仮説が出て、真っ最中の時に誰か実験のメンバー同士が争い合うなんてバカじゃないですかね。だからそれは一体どこに本当の絶対が、本当の神聖なるものがあるのかっていうものがピンとこないと、それのまあ所詮は不完全な形ですよね。まあ、それが例えば言葉としてティーチングとして出てたり、あるいはプージャっていう、まあ、祈りの形として出たとしても、それはやっぱり、絶対的なものを受けの表現かもしれないけれども、それ自体はどうせ相対的なものに決まってるじゃないですかね。だからそれ相対的な不完全なもの同士が争い合うのはちょっと意味ないよねってね、そういう話で、でそういうスタンスを取ったら、なんていうかな、宗教同士の争いとかねいうのが根拠を失ってしまうわけね。でこの考え方は多分今の現代人は支持すると思います。一番なぜ支持するかというと、現代の人が宗教に対して抱いている一番うんざりしている部分をまさにドンピシャリ当て込んで、そのうんざりした思いから、その正反対を狙っているからですね。なんでみんなうんざりしてるんですか。争い合っちゃうことじゃないですか、ね、不完全なものに過ぎない、なんとか教団なんてものがね、なんか偉そうなことやってるからじゃないですか。で所詮は相対的な、所詮はリラティブな、所詮はっていうものがなんか絶対的な権威を持っちゃって、それに対して頭が上がらないからじゃないですか。でも全部嘘じゃないですか、こんなものは、ね、でそういう現代の人が抱いている宗教じゃないです、宗教いわゆるの宗教ですね、ソーコールド宗教ですね、に対するものの真反対なものとして、まあ、とにかくこの絶対的な光ってものがある。でこれはもう言葉として表現できるわけがないし、なんかそれをなんか形にすることも当然できないし、でそれの不完全な、だけども それぞれの時代で精一杯これを何とか表現しようとしたそれぞれのティーチングだったりいろんなものがあるね、あるいはそれが建物であったり、こういうね、あの像であったりイメージであったりね、あったとしても、でもそれは所詮は相対的なものであって、でそしてそれが、一つの大きなあの展開をしている、そしてそれは今展開中っていうね、となったらもうこれ科学ですよね。科学っていうのはあくまでもまあいろんなあの全てのデータを出て今のところ考えられうる、このデータを説明しうる唯一、まあ、あのこの説明の仕方っていうのが今のある定説になるわけで、でもこれは絶対的なもんではなくてまた変わるかもしれない。でも一応ここまで定説が出たならば、一応これをあのにみんなで従おうよねっていう話で、でその時に何ていうか、この定説が出るまでのいろんなあの、やり取りですね、それを見ればまあ一応ここまで、これ絶対ではあるわけないんだけども、絶対ではあるわけないんだけど、でも反対意見と比べたらこっちの方が圧倒的に説得力があるし、圧倒的にデータも揃ってるから一応これに従おうよねっていうのでいけばあの何にも問題はない。だけどこのわずかな例外をやたらに言い立てて、まるであのこの2つが聖薬がよく分かんないなんていうふうに議論を持ってっちゃう人もいるけども、それは全然おかしいじゃないですか。いいですね。今ようやくね、あのワクチンというものに対して、そのあたりが整理されて、ね、あるがんに対するワクチン反ワクチン運動というわけのわかんないものが起こっちゃって、でそれが恐ろしく科学的な根拠のないもので、それおかしいだろうとみんな言ってたのに、なんかわけのわかんないエモーションだとかなんかのために日本だけが本当におかしくなっちゃって、世界どこだってちゃんとワクチン打ってるのにっていうようなことは平気で起こるわけですね。で、それで、その全てが、その光とか絶対的なものがあって、でそれの単なる今はプロセスの最中なんだ、でもプロセスの最中である以上、一応プロセスの中で、今一番あの、説得力があって、があるんだったらそれに従おうよねっていうのが、まあ、一応科学の態度 で宗教っていうのは全く同じで、あくまでもこのディバインなるものですね、聖なるものの現れの途中に過ぎない。ね、そしたら何て言うかな、あの、宗教同士の争いってことはもうありえないですね。だから、その光なるものを、絶対的なるものを、を発見して、自分を犠牲にしてそれを世の中にもたらそうとしたイエス様っていう人がいたら、そしたらその人をすごいなと私が思うに決まってるじゃないですか。私が仏教の坊さんだからキリスト教はイエスはダメだ、そんな言うわけないじゃないですか。いいですか。だから私らはあの1年2回ね、2回も言ってんだけど、あのキリスト教の鎌倉と上石神の、ね、木僧の家に行って、でイエス様のお像の前に参拝をします。イエス様の前に絶対服従をします。なぜ？イエス様という人は光をこの世界にもたらそうとした人だからですね。それが私は仏教徒です、 あれはなんかキリスト教のあれです、であれはあの異教ですとかいうわけがないじゃないですか、ね、だからでそれでキリスト教の文脈の中で、そういうものを求めている人ですね、まあ、あの私の知り合いの松田神父とか、柳田神父とかね、そういう人だったらば、あ、ヴィパッサナーっていう方法がこれすごいよね。今までどうしてもキリスト教の文脈の中で、あのキリスト教の中で霊想ってね、イグナチオ・ロヤさんがあれしている 方法があったんだけど、それをやってもどうしても自分のエゴを乗り越えることはできなかったけど、ヴィパッサナーってことをやったらなんかすごいよね。でこのヴィパッサナーっていうものこそこのイエス様の教えを理解する方法なんだよねっていうふうにしちゃって、ね、キリスト教でヴィパッサナーってことをやねことをされる、ね、そうなぜ、いや私はキリスト教の神父だから仏教の瞑想なんかしませんなんてそんな態度を取らないんですよ。なぜ彼らにとって一番大事なのはこのディバインで聖なるものですね、絶対的なもので、それを表現したのが もちろんイエス様と強く感じるからキリスト教のねカトリックの神父さんになったんでしょうけども、だけどもそれは同時にブッダお釈迦様のお悟りの内容でもあるから、だったらでそのお釈迦様が非常に豊かな方法を残してくださったんで、そのお釈迦様の方法を使うのにも一点 の戸惑いとかいうのもありえないんですよ。ですよね。だからキリスト教の人が仏教 のなんかリトリートへ来てでちょっとブッダに対してお参拝するの嫌ですとかね、あるいは仏教徒の人がキリスト教のところへ行ってイエス様にお会いするの嫌ですとか、そういうのはありえないんですよ。もしあなたが真理を求めてる人だったら大丈夫ね、そこら辺ね。なので、で、まあ一番ね私とキリスト教との関係を知りたかったらば、2月の3日の土曜日かに新宿の朝日カルチャー、いつも私がやってるとこですね。でまさに今言った言及した、柳田神父ですね、柳田さんと の公開対談がありますから。ぜひぜひおいてください。2月3日土曜日の6時から8時半までのね長丁場ですけどもね、ぜひいらしたら、まあヴィパッサナーと特にエゴの問題をね取り上げますのでね、ぜひおいてください。はい。でそれでね、で今言ったようにこの、このアブソルートですね、絶対的なもの、あるいはディバインという言葉を使いますけども、聖なるものですね。でそれ と、この、光、まあ、私がやった光がもちろんそれそのものなんですけども、今日はねちょっと光の中のマインドフルネスが出たばっかりなので、この光についてねちょっともう一回おさらいします。ですか。今までちょっと話してなかった文脈でも多分今日話すと思います、ね。それでね、ちょっと前出て前出て大丈夫ね、全然空いてるから空いてるから、はい。聞こえま、終わってから聞こえませんでしたとかやめてよね、本当に。内藤さん大丈夫ね、大丈夫ね、はい。インドだとねマイクを使ってガンガン やるんだけど、まあいいでしょうここはね。はい。それでねはい。この光なんですよ、光問題は、ね。でこの光をめぐって、大体この本の中に解説したから、この解説の部分は今日繰り返す必要はないかなと思いますね。でこの光っていう言葉は私はあんまり今まで使ってこなくて、私が主に使ってきたのは青空とかね、そういう言葉とか、あるいは第四図第五図とかねいう言葉で、なぜ光っていう言葉を使うようになったのかっていうと、実はね、青空とね、青空っていうとまあ大体雲と対比させますよね。いいですか。だから雲、まあ、雲があって、まあ、一番手っ取り早い比喩としては、まあ、飛行機乗っちゃうのが一番でね、 まあ、地上から見上げてると雲ってなんかよくわけわかんないけども、まあ、あの飛行機乗って上って上昇して雲の上出ちゃえば、まあ、明らかじゃないですね。雲っていうものが存在している世界と、でその上には雲っていうのが一切存在しない世界があってね、その上はもう天気予報関係ないじゃないですかね。天気予報見た雨の雨降水確率が何パーセントかもう関係ないんですよ。そこは降水確率は永遠にゼロなんですよね。雨が降る可能性ってゼロなんですよ。雲が存在しないから、ね、そういう青空と、ね、があって、で、まあ、それで雲と青空っていうふうに、分けて考えるっていうことは、まあ、ある意味大事で、なんだけれども、この光っていうのをわざわざ使ったのはやっぱり理由があって、なぜかっていうと、光っていうとね、もう全て光なんですよ。つまり雲だと雲の世界と上空の青空の世界って、ね、まあ、やっぱ二つの対立するものがありますよね。だけど光っていうのは全部光で、で皆さんが光の中を生きているときはもう雲と青空みたいに対立がもうないのね、日常のすべてが光の中にある、そういう世界なんですよ。ですか。だから、そのために今年ぐらいから光っていうものを、使うようになりました。ですか。でこのあたりもうちょっと説明しますね。で瞑想的なことを言うと、光っていうのがある意味ちょっとタブーだったっていうねことは書いてあるけど、まあそれもそう大した問題じゃなくて大した問題じゃないけど、まあいろいろあるんだけど、まあ要するにここにも書いたけど、まあ、どうせ瞑想中光見えるに決まってるんですよ、ね、で光が見えてきた時に、皆さんがそれをそれぞれの瞑想会の責任者だとか、ね、そういう人に言っても、まあ、普通は答え返ってこないんですよ。返ってきたことあります？ないよね。まあで普通どう処理されるかっていうと、まあ、そんなの気にするなっていうぐらいの処理なんですよね。実際そうでしょ。実際そうだと思いますよ。まあ、私は現場を生きてきた人間だから、まあ、大体わかるんですけど、まあ、そう処理されちゃって、まあ、要するに気にすんなっていう主題になってしまうわけね。でなぜ気にすんなっていうかわかります？だからその人自身がわかんないからなんですよ。当たり前じゃないですか、ね、どう光というのを理解してないから、光について質問されても答えようがないから、あと逃げるしかなくて、ね、あとはだから気にするなっていう、まあ、逃げ方をするしかなかったっていうのは、たったそれだけのことなんですよ。でそれで、だからそういう光とは一体何かがはっきりしないところで、光が見えちゃった場合に、答えがない、答えがないくて迷うってことも当然あるし、あるいは逆に、光が見えたから偉いぞっていうね、そういう持っていき方もあるじゃないですか、ね、でそれもそれが怖いから、光が見えるとなんかちょっと ね、ちょっとまずいところにね、落ちていくから、それを見ないようにしなさいとかね、いうようなこともある、ね、だけどこれはこれは単なる無知の問題であって、知らないからどうしていいのか分かんないという、どうしていいか分かんないから、まあ、変な方向に行っちゃうこともあるし、ね、わけ分かんないことになるし、で先生という立場の人も答えられないから、その瞑想会全体で光の問題を処理できないという、ね、こともある。たったそれだけのことなんですよ。で問題は まあ、それはそう大した問題じゃなくて、でじゃあ光って一体何なの、ね、っていった場合に、なんていうかな、まあ、はっきりと光っていうものは瞑想やってれば見えるよねっていう位置づけをして、でそしてその上で、光が見えてきたら、ある時点において瞑想の対象を呼吸から光にスイッチして、 で、そして光の中に入っていきなさい、そうすることを言ってジャーナに入れるよっていうのがね、まあ、あの有名なパオメソッドの、ね、やり方なんですけども、うん、まあそれはなんていうかな、でそれはもちろん根拠があって、あの、ね、ビスディマッガっていうテラバドの一番重要な本の中のにちゃんと書いてあるっていうね、そういう話もここで書きました、ね、でまあそれはまあそう大した問題でもないんですよ、ね、でそうやってあの見える、ね、だからそれはまあいわゆるなんていうか瞑想メソッドの中のまあ有力な、重要な要素としてそれはあるね、あるけれども、でもまだその光とは何かっていうことをきちんと説明していない、ね、だからなんていうかな、光が出てきてもなんかわけわかんなくて、なんかあのもみくもみ消しされるとかね混乱しちゃってなんか舞い上がっちゃうとかね、そういうことでもないし、あるいはじゃあ光が見えてきたらじゃあそれを使って、そういうね、あのジャーナっていう、まあ、そういう集中状態に入りなさいっていうね、ことは、ま、もうちょっとマシなんだけども、それでもまだその本質を捉えていなくてですか。でね、この本の、ポイントっていうのが、私が禅の方で学んできた世界観ですね。まあ、この本は、内山幸四郎老師っていう人ですね、あのこの11ページに、ね、私の師匠2人の写真載せてますけども、内山幸四郎っていう老師という方と、でウアーチンナ大長老ですね、まあ、パオソヤ老ですね、あのお二人の教えを私の中で、消化して、ね、っていう話ですね。でそれがまあこの本の、まあ、なんていうかな柱なんですけれども、でその柱の部分で、この、光が見えるっていうことは、このそのテラバダの中では、まあ、確かに瞑想メソッドの中にちゃんと受け入れ入っていて、でそれによって、それが深い瞑想状態に入っていく時 の一つの目安になるよねっていうところまで書いてあるんだけども、でもそれ自体が一体何なのってことは説明ないわけね。だけどもそれを、まあそういう、まあ、私自身は実際に、まあ、そういう瞑想をあの現場でやった人間なんで、まあ、それ全部もちろん全部経験してるんだけども、まあ、パウセードから、ね、全部いちいち丁寧に丁寧に本当に丁寧に指導されるんですよ。で私はもともと士官多座の人間だったんで、士官多座っていうのは瞑想指導はないのね。行ったことあるね、皆さんも総都市のお寺行ったことあると思うけども、まず座相ね、この座禅の姿勢そのものはもちろん徹底指導されるけども、その後はほったらかしじゃないですかね。なので、まあちょっとこの瞑想指導の丁寧さには本当にびっくりこいたんだけども、まあそれで一応そう指導を受けながら、まあそういうことをやってて、まあ実際に、見て、ね、でもそれが一体何なのっていうことは、この、内山老師のね一つの世界観ですね、第四図から第五図っていうね、世界観がないと理解できなかった、そういう話なんですよ。つまり、第四図っていう世界と第五図もう大丈夫だよね、まあ、今までに第四図第五図って言われてポカンとされたんだけども、もうさすがにこの本はデカデカとね第四図第五図出てるので、まあ、一応この本を読んでるっていう前提のことで話しちゃいますけどね。ポッドキャストの人もね、すいません、一応これから先ね、一方案の活動に参加される場合は必ず光の中のマインドフルネスをね読んでからにしてくださいね。一応これを読んでるっていう前提で全部話をしていきますので、ね、で、その時に、2つの次元がある。そしてその2つの次元があって、1つの次元からもう1つの次元へ移った時の目安になるものが実は 光なんだっていう、そういう話なんですよ。ということは逆に言うと、この2つの次元っていうものを前提としていなかったらば、光の意味っていうのは分かんないじゃないですか。分かります？ね。で結局ね、この2つの次元があって、でこの A という次元から B という次元、まあ第、まあ、それ第4図と第5図だけども、第4図と第5図っていう2つの次元があって、でその次元って次元が違う時に、その違いをあらゆるところで我々は経験する、ね、だからこの違いっていうものを経験することで、ああこれは今第四図か第五図で移ったんだなってことは分かる。でもってことは逆に言うと、第四図第五図っていうのがなかったらば、この違いの意味が分かんないってことなんですよ。でこれがね、その本のこの本の急所で、で第四図第五図、第四図から第五図に、転換したとしたからこそこういうことが現れる、あるいはこういうことが現れたってことの意味は、第四図から第五図へ転換したんだよっていうのがポイントね。でそのうちの一つが光です。つまり、第四図の中には光はないんですよ。そして第五図に入って光がある。だから当然瞑想の中で、第五図に近づいてくると光が見えてくる。それから慈悲が、まあ、もちろんそうですね、あとでもうちょっと話しますけど、第四図の中で慈悲はないんですよ。そして第五図に入って初めて慈悲がある。でこれはもう皆さん一番、これはあのなんていうかな、具体的な、応用が効くポイントね。これもあとでちゃんと話しますけどね。それからもちろんマインドフルネスね、マインドフルネスもそうで、で第四図の中ではマインドフルネスではないんですよ。ないの。そして第五図の中にしかマインドフルネスっていうのはない、ね、それから第四図の中には知恵っていうのがないんですよ。で第五図の中に初めて知恵っていうのが出てくる、ね、だって知恵って何なんだ、単に頭がいいことなのか、知恵があるよねとかないのねとか言って、だって第四図の中だってほら、いろいろわーって考えるじゃないですか。考えてわーってなんかいろいろ思考がなんかぐる、あの早く回転することってあるじゃないですか。だけどどうしようもなく知恵がないってことを感じるじゃないですか。わかります？あの人は頭は回転ものすごく早いんだけども、なんかとんでもない方向に回転が進んじゃうなんていくらでもあるじゃないですか。あれは一体何なの？ね、だから第四図の中で頭は回転するのは必ずしも知恵ではない。だけども第五図に入ってきちんと頭が回転するとそれが知恵になる。つまり今まで知恵って言ってもなんかもやっとしてて、でマインドフルネスって言ってもなんか気づくって、マインドフルネスの、あのマインドフルの日本語訳は気づくだけども、気づくっていうのがわけわかんないから私ら苦しんだんじゃないですか。気づきなさいって言われて何なんだと思ったでしょう、皆さんだって。私も思いましたよ、気づきなさいって言われて、ね、だって今までだと気づいてたのに、これからどう新しく気づけばいいのかって分からなかったし、で慈悲もそうじゃないですか、ね、慈悲の言葉で全部嘘くさいじゃないですか、全部偽善じゃないですか、全部あのインドでね、あの面白いことを言った人がリップサービスだって言ってね、あリップサービス、あその通りだなってね、ね、あのそれこそサービス業の人が言うじゃないですか、あれ全部リップサービスですよ ね、あの非常に丁寧にこと言うけども、でも実本当に心から思ってないじゃないですか。だから怖いですよね、非常にあの非常に丁寧にね、皆様何とかかんとかっていう ね、 あのね、またのご登場お待ちしておりますとか ね、 あのね客室登場ね言うけども、あのだけどその人に近づこうとは思わないですよね。あこの人親切な人だなんて言って近づいたらなんかねちょっと変じゃないですか。だからあのそういう 言葉としては丁寧なんだけども、実はなんかもう 100% それは全部嘘だって私ら感じるから、その人には近づかない、ね、だからそういうものは一体何なのって言ったら、全部第四つと第五つの差として、の違いとして説明できてしまう。で、今までなぜマインドフルネスが分かんなかったの、なぜ慈悲がピンとこなかったの、なぜ知恵っていうものをはっきりしなかったのって言ったら、この差がちゃんとなかったからなんですよ。それだけのことなんですよ。で、これをこの差がちゃんとあるよね、二つの違う次元があるよねってしたときに、全てが辻褄が合う、論理的に辻褄が合うし、論理的じゃなくだけじゃなくて実践的にも辻褄が合う、そういう話なんですよ。わかります？ね、それで、光って言った場合に、なんていうかな、第五図に入っていった場合に、皆さんは世界の本質を知る。どういうふうに知るかというと、この世界の本質は光なんだっていうことを知るわけね。ですか。だからこれはまず第一に、瞑想の中として知ります、ね、でその上で瞑想から覚めても、皆さんの光の状態は続きます、ね、よっぽどのことがない限り、そこで闇に戻ることはまずないはずです。だからそれは、瞑想が1時間続いて1時間だけ続くというような、そんな代物ではないんですよ。ですか。1時間とか1時間の間だけ光があったけど1時間終わったらなくなりましたって、そんなやわなものではないんですよ。そうではなくて、1時間の間は非常にきれいに見えるけども、1時間終わった後で普通の生活に戻っても、会社の中でも家でも家庭でも全部光の中なんですよ。というもんです。ですか。でもうそれで、光を失うということはありえない。ですか。でそれでね、で、この光っていうものを、ただまあそれだけちょっと全然抽象的すぎますよね。でこの光っていうものを一番なんていうかな、実際問題として、使おうと思ったら、もう慈悲と、結びつけるのが一番手っ取り早い方法なのね。で要するによく質問を受けるんですけども、第四図と第五図の違いがわからない、自分が今第四図にいるのか第五図にいるのかがよく分かんないね、っていうこととか、あるいは私がよくね映画っていう例えを使うから、映画、私が今映画を見てるのかリアルなのかが分かんないってね、よく質問を受けるんですけども、これは答えは簡単です。非常に簡単。なぜか分かりますか。ね、いやここら辺が分かんないと応用が効かないです。映画の中の世界と映画の外の世界をはっきり皆さん区別がつかないと分かんないでしょ。じゃあ今自分は映画の中にいるんだってどうやって判断するんですか。皆さん分かる簡単よ簡単。いや皆さんネガティブなもの持っていたらそれ映画の中です。それだけ。この単純な話ないんじゃないですか。いやそんなことないですよ。あんなひどい人があんなひどいこと言ったから私は怒っていて、この怒りには正当性があるって、まあ、どうせ思うじゃないですか。ね、でそれでああでもないこうでもないってね、訴えたり訴訟したりね、いろいろやって。ね、どれだけあの人がひどい人かってねことを何とか証明しようとする。だけど不思議なことにね、 ね、誰かが、ね、あの人ひどい人だよね、あんなひどい人いないよね、だったらばどの人もこの人ひどい人だと言うはずじゃないですか。だから普通そうじゃないですよね。そうじゃないでしょ。ね、私誰かにとってこの人はとてつもなくひどい人なんだけども、じゃあこの人はそんなひどいかったら全ての人間関係破綻しちゃって、もう完全社会から孤立しちゃって、もう自滅してるはずじゃないですか。だけど普通この人と別の人と仲いいですよね。でこの人は我々が評判良かったりするしね、なんですよ。じゃあ何なの、あなたがこの人もう本当にもうとんでもない人だって思っていたの、あれは一体何だったのってなったら、簡単な、あ、それはあなたの映画ですってだけの話なんですよ。たったそれだけのことです。いいですか。だから話は簡単じゃないですか。皆さんがネガティブな感情を抱きながら思っていることは全て映画です。そしたらすっきりしませんね。これものすごく実際的な人生の人生問題の処理ですよ。ですか。もちろん納得いかないの分かります。で皆さんはあの人がどれだけひどい人かについて延々と喋れるの分かります。そしてあの人がどれだけひどい人か、もう10年にわたってね喋るのは、10年前にあの人が言ったことも皆さん喋れるでしょうしね、かもしれないですか。だけど全部映画です、それで。この先その映画の世界の中に住み続けるのか。で皆さんはもちろん心のどっかでもしかしたらそれ映画かもしれないと思ってる。だから皆さんは何をするかっていうと、この人がどれほどひどい人かっていうことをみんなに同意してもらうためにいろんなことを言う。なぜ皆さん人の悪口言うんですか。この人が悪いってことを誰かに認めてほしいからでしょ。この人が悪いってことを客観的に事実としたいからでしょ。誰かが悪いって私が勝手に思ってるんじゃないってことを証明したいからでしょ。ですよね。でもそうすればするほど皆さんのこの人への異常なまでの憎しみっていうのが、その異様さが見えてきてしまう。結局そういうことじゃないですか、世間で行われていることって。で、この映画っていうもののね、あの特徴を何回も言ったけども、映画っていうのは簡単な話で、どんなものでも作れちゃうっていう、それだけのことなんですよ。ね、どんなものでも作れちゃう。今ね、あのスター・ウォーズやってますけど、まあ実は私見てないから大丈夫、私ネタバレなしだからね、まだ見てないからね、あのお正月あとは知らないですよ。私は今年中に見るから、1月以降は私がスター・ウォーズの話をしたら多分ネタバレしちゃうと思いますけどね、まだ見てないから大丈夫ね。あのまあいろんな生き物が出てくるじゃないですか。ね、あの実際には存在していないものですね。だけどあれはみんなスター・ウォーズの制作チームがもう想像で作っちゃう。で想像でいくらでも作れる。でそれがハリウッドの映画でもそうだし、そして皆さんの頭の中の映画もそうです。いくらでも作れるんですよ。明日の映画も、そして過去の映画もですよ。皆さん過去の映画っていうのは客観だと思うかもしれないけど、そんなことないですよ。なぜかといえば皆さんの、ね、過去にはとてつもない数の出来事が起こったじゃないですか、ね、何百万何千万の出来事が起こったわけですよ、ね、で 何百万何千万の言葉をいろんな人と交わしてきたじゃないですか。でもそのほとんど忘れちゃってるじゃないですか。でほんのちょっとだけ覚えてるじゃないですか。そのほんのちょっとだけ覚えてることを何回も繰り返すじゃないですか。でそしたらそれを本当に客観的な過去の映画、あのドキュメンタリーって言えますか。言えるわけないですよね。勝手に作っちゃってるんですよ。だから未来の映画も勝手に作っちゃってるし、過去の映画も勝手に作っちゃってる。勝手に作っちゃってるってことは限りなく嘘なんですよ。いいですか。そして限りなく作ってるものはほとんど大体ネガティブでしょ。ネガティブですよね。となったらば もう我々はそういうものから解放されてもいい。でなぜ我々が解放されなかったかというと、簡単な話でそれをリアルだと思い込んでいたからですね。でもリアルじゃないんですよ、ね、ゴジラっていうのはものすごくリアルです。どこで？ゴジラの映画の中ではねもう破壊し尽くしてる。私のお寺のすぐ近くを上陸していくんですけどね、稲村ヶ崎のね、ものすごくリアルですよ。すぐ近くの公園をなぎ倒していってね、だからもう鎌倉の人間にとってはあれものすごいリアルなんだけども、リアルなんだけども、じゃあ鎌倉の人間はゴジラ心配してるかとしてないんですよ。なぜ？もちろんあれ嘘だからですよね。ですか？ゴジラっていうのはものすごくリアルだけど、あくまでもそれは映画の中で、で皆さんはどこに住んでるかっていうと映画の外に住んでいる。ですか？ね、だから映画の外に住んでいるっていうことに気づけば、映画の中の全ての恐怖や、なんかはもう関係ないって話なのね。ゴジラが怖いからって言ってゴジラに対抗してなんか武器を買わなきゃいけないとかそんなことする必要ないんですよ。ゴジラ怖いよね、だけどあれ映画だよね、自分の住む世界にはゴジラ住んでいないよね。ですか？なんだけど、まあ、ゴジラぐらいだったら分かるんだけれども、それが誰か A さんとか B さんとかになってくるとちょっとわけ分かんなくなってくる。だけども A さんとか B さんもゴジラなんですよ。我々が勝手に作っちゃった存在なんですよ。だからその証拠に皆さんが A さんだ、こういうもん人なんだって言ったって誰も同意してくれないじゃないですか。そうでしょ？誰も同意しないですよ。なぜ？皆さん勝手に作ったんだから。でそのあたりから、ああ自分は A さんっていう人を材料に勝手に、映画を作っちゃって、その勝手に作った映画の中の A さんを攻撃していただけなんだなってことが分かる。もうこれだけなんですよ。これで世の中の揉め事を全部解決するはずなのね。解決するはずなの。なぜ？架空のものとみんな戦っているから、リアルなものじゃなくて。いいですか？でこの間も私インド行って、インドの人たちのいろんな話を聞いてきて、もう笑っちゃう失礼なんだけども、まあ、本当日本と全く同じじゃないですか。インドの人の家庭の悩みもね、生きていく悩みも、こんなもう国も何もあったもんじゃないんですよ。みんな同じなんですよ。でみんな同じ、どういうふうに同じなのって言ったら簡単な話で、映画をリアルだと思い込んじゃってると、それだけのことで。ですか？で皆さんが映画の中に首を突っ込んでいる限り、その中の全てのものはリアルです。皆さんがゴジラ映画の中に入ってしまったら、ゴジラものすごくリアルです。だけども皆さんはその映画から出れます。どうやって？映画館にいたらば、この映画館のこの椅子とこの自分の体に気づく。ね、渋谷の映画館でゴジラ映画見てても、皆さん怖くてしょうがないけど、気づいてみたら体があって椅子があって、でじゃあ渋谷の映画館があった時に、そこまでゴジラ攻撃してくるかしないんですよ。しないわけね。当たり前じゃないですね。だからあくまでも渋谷の映画館は平和なんですよ。ですか？ゴジラ存在しないんですよ。ですか？それと同じように、皆さんは今まで過去とか未来について作ってきた映画からとにかく出て、この映画館の椅子と体に戻ってくる。でそこにはもう何もないです。ですか？何もない。今までのね、結局ここがいろんな人生の悩みとかなんかの、 を乗り越える本当の急所の部分ですね。でこれをどこまで落とし込めるか、つまりこれが全部映画だったんだっていうふうに本当に納得いくのか、ね、手放した方が楽ですよ本当に。この先あの人のことをずっと恨み続けるつもりですか、この先ずっと何かを心配し続けるつもりですか、この先ずっと10年前にの出来事を何回もリピートするつもりですか、そんな人生楽しいですか。楽しくないですよ、やめましょう、ね、でやめられます。ああ全部映画だったんだって気づけばそれで終わりですか。でその時に、いろんなものが見えてきます。まあ何もないって言ったけど、まあまあいっぱいあるんです。実はゴジラはないですよ。ゴジラはいないですよ。だから今まで思っていた、ね、あのとんでもない A さんとか B さんとかそういう人ももういないです。あれが全部我々が作っていた映画だというのは分かったから。でもそういうものの代わりに今もっと素敵なものが皆さんの周りにある。それがその一つが光ですね。光で、そしてもうそこにはもちろん慈悲がある、マインドフルネスがある、ね、全てのものがある。ですか。だからでその時にね、ただ我々が映画を信じ込んでいた時に、非常に激しくゴジラに対して我々は反応してしまった、ね、でその反応はどこでしたかっていうと、もちろん心でもしたんだけども、心でした反応っていうのは必ず体に反映されてきます。体に蓄積されてくる。それが怖いのね。心で憎しみを抱いて、心で心配をして、なんだけどその憎しみとか心配っていうものは体のどっかに残ります。いろんな形で。で本当に非常にセンシティブな手を持った整体師さんだったら、それが触ればわかる、ね、で整体師さんだったら、まあ、そこを、まあ、いろんな技術を使ってほぐすんでしょうけども、でもまたダメになる。なぜ？だって元の心の反応があるからですね。だから、まあ、一番いいのは、もう全てが映画だと分かって反応する必要が ないって分かって、ですか。ここがポイントですよ。まあ、反応してはいけないっていうことをね、言う先生もいるけども、それは無理ですよね。なぜ？だってリアルだと思ってる限り反応せざるを得ないじゃないですか。ですか。だからリアルだと思っている限り反応してはいけないというのはちょっと無理なんですよ。そうではなくて、リアルじゃないよねって分かるからもう反応しなくていいってことなんですよ、ね、ゴジラがリアルだと思っている限り、ゴジラに対して恐怖を抱いちゃいけない、恐怖っていうとか憎しみっていう反応を抱いてはいけないのは無理ですよ。そうじゃない。そうじゃなくて、ゴジラはもう存在しないんだってことが本当に分かった時に、ゴジラに対する反応をしないで済む世界が広がります。でその時にゴジラに対して散々反応してきた皆さんの体っていうものがようやく、いい方向に向かう。すぐじゃないですよね。なぜ？長年ゴジラに対して非常に激しい憎しみを抱いていた、そういう反応をしてきた皆さんの心には、体にはどっかいろんなそれ残りがあるから、でそれをその借金を返さなきゃいけないってね、まあ、こう数週間言ってますけども、そういう話ですね。ですか。でその時にね、なんていうかな、それがなくなった時に我々は全てがゴジラの世界は、ざれば映画だったよね、何もなかったよねっていうだけじゃないのね。今我々がそれが分かった時に、今 映画ではないリアルな世界があるんですよ。ですか。で、そのリアルな世界が光の世界でもあり、慈悲の世界でもあり、マインドフルネスの世界でもある。ね。つまり、2つの次元があって、1つの次元は全部幻なんだけども、もう一つの次元はリアルです。で、これが言わないから、こっちのだけが存在しないとかね、無我だとかね、何とか言って、全てがゲームだとか言っちゃって、ね、で、そうするとなんかもう別にもう積極的に生きる理由とかあんまりないじゃないですか。ね、そしたら生きる理由ってもうないから、もう生きるのもうやめようっていう話で、もう生きるのをやめるのがなんか物事の解決になっちゃって、生きるのもやめるし、もう世界も終わらせちゃうし、なんかまあ要するにもう全部が終わるの世界がねなってくる。でもそれなぜおかしいかというと、これはやっぱり一つの次元がないっていうことを言ってるだけで、だけどもう一つの次元はあるんですよ。あるのね。それがその象徴が光なのね。ですか。だからそしたら自分の人生に当てはめたらどうすればいいかって、もう簡単な話じゃないですか。なぜ私の人生でこんなに苦しかったの。いろんな嫌な人に囲まれて、将来も不安だし、過去も嫌なことばっかりだし、ね、あれは何だったの。全部映画だったんですよ。映画を見てただけなんですよ、ね、だからもう映画の中でゴジラを責めるのはもうやめてください。責めたって意味ないから。映画の中で A さんというどれほどひどい人かを証明しようとするのはもうやめてください。意味ないから、ね、だからもうその映画の全てが映画だったんだ、これニヒリズムじゃないですよ、全然違うんですよ、だったんだって分かって、それを出た時に非常に豊かな生活がある。つまり我々は今映画館にいて、映画館のあのスクリーンの中にものすごくいろんなものがあって、これがすごいよねってなってるのが、これ全部映画で、なって、そしたら我々はただ単なる映画館の椅子とチェアとがある。じゃあそれはつまんない世界かというと、とんでもなくて、こっちの世界の方がはるかに面白いんですよ。これ皮肉じゃないですか。映画館行ったらば、ね、映画館に座って、ああ早く映画スターウォーズ始まらないかなと思うじゃないですかね。でスターウォーズ始まったらここでなんかものすごくいろんなことやるじゃって、でこの映画館の椅子で何も起こってないからこっちはつまんないと思うじゃないですか、ね、だけどそんなことなくて、このスクリーン上で行われている全てのことは映画だから意味ないんですよ、ね、だけどこの皆さんが座っているこの映画館の椅子ね、ここは無限の世界です。光の世界です。慈悲の世界です。マインドフルネスの世界です。だから皆さんが本当に探求しなきゃいけないのは、実は映画館の椅子の方なんですよ今までずっとスクリーンの中を探求しようとしてたじゃないですか。ですか。そしたらそうではなくて、こっちの方に非常に豊かなものがある。でこの2つの違いは何かといったらば、このスクリーンの中を支配しているエネルギーはネガティブなエネルギーです。そして映画館の椅子の方を支配しているのは慈悲のエネルギー。もうこれだけで区別つくでしょ。だから皆さんがちょっとでもネガティブなエネルギーに支配されていたら、それは皆さんがただ単に映画の中にドツボに入っちゃってるってだけで、だからそしたらそこで決してそのネガティブなエネルギーの対象ね、あの A さんとか B さんとかっていうものを責めないでください。ですか。意味ないから、ね、そうじゃない、あねえ A さんってひどい人で、私が A さんに対して怒ってるとなったら A さんを責めるんではなくて、そういうこと自体が全部映画だから、この映画から出なきゃいけないっていうふうにする、ね、もうそれだけで皆さんの人生はガラリと変わります。本当に変わります。そして体の調子が悪いっていうのをみんなこの 映画の中の、ね、A さんとか B さんとかなんかいろんなものに対する反応として、その反動がこの体に出てきたんだから、でめちゃくちゃ疲れるし、ね、でそれがなくなったら体はものすごく楽になります、健康になります、ですか、ね、だから、その違いをねよく考えて、そこから解放される。でもそれはある意味自分の人生を否定することになる。なんで、ね、あんなひどい A さんのためにっていうことで24時間 A さんのことばかり考えてきたじゃないですか。ね。ね。でもそれ続けるんですか。意味ないですよ。だけどその A さんのことをネガティブに考えてきた私っていうアイデンティはもちろん崩壊するから、それは嫌だっていう人も多分いるのは分かります。なんで A さんを憎むことで成り立っている私の人生って、これつまんないでしょ、つまんなくないですか、こんなもの、こんな人生やめた方がいいですよ、そんなものは、ね、だからそういうネガティブなものによって成り立っている自分の人生なりアイデンティティなりを全部手放しましょうよ、ね、そしたら当時は一昨日だったけどね、まあ今一番ね体温の力が弱い時ですからね、一応来復って言ってこれから回復してきます、ね、だからその人生そういう方が楽しいですよ。でその方が力が湧いてくるからね、でだから今皆さんお金困ってるかもしれない、ね、だけど困ってるからって言って、まあ、ネガティブな頭余計困るじゃないですかね。そういうよりか元気出して働いたら、ね、お金だってちゃんとなるし、ね、そういうふうに、変えていった方がいいのではないかなと思います、だから光とね、スターウォーズは光 vs 闇っていうのがあれ嘘ですよ、本当、まあ、あれは映画だからいいんだけどね、映画だからいいんだけど、それは光と闇では戦う必要はなくて、違う世界なんですよ。映画の中は闇です。でね、映画館は光なんですよ。だからなぜ映画館は光消すか分かりますか。映画館の光を消さないと闇が見えてこないからなんですよ。闇っていう映画ですね。でも逆に言うと映画からの、出ようと思ったら映画館の光をつけるだけでいいんですよ。でこの映画館っていうのは光に満たされた世界です。ですか。だけど映画の中はスクリーンの中は闇の世界、ネガティブな世界、どっちがいいんですか。いやそれでも私は闇を生きたいとかね、まあ、そういう人もいるかもしれないけども、二人で生きる闇の世界を、ね、だから夫婦二人で闇の世界を生きるのもいいんだけども、あんまりよく進めないけども、ね、だからさっさと、その世界を出る、ね、ですか。はい、でそういうふうに、闇と光をね、だから闇と光は ぶつからないです。次元が違うから。で皆さんにできるのは、ああ私は今までずっと闇の世界を生きてたんだな、だけども闇の世界を生きる必要はないんだな、なぜ、それはリアルじゃないから。リアルじゃないと見抜いた時に皆さんは光の世界に入りま す, ですか。はい、じゃあ一応ね、年はここまでにして、ちょっとね来年からは、自分の人生の在り方を考え直してくださいね。はい、まあね、今日ここにわざわざこの私の話を聞こうなんて思って来た人は実は心配してないんですよ。ここに来ない人たちの方が心配でね、来ない人たちの方が未だに闇の中を生きてるからね。でその闇の中を生きてる人どうするか、だから皆さんの前にいるじゃないですか、いくらでもね。それがパートナーであったりボスであったりね、親であったりとかね、子供であったりとか兄弟であったりとかね。でその今日ここに来ていない闇を信じきっちゃってる人たちですね、その人たちをどうするかというのが、まあ、実は私にとっても問題なんですけどね。はい、じゃあ、全ての人がねそういう闇から解放されることを願って、四愚聖願というものをね読んで終わりにします。春情無辺聖願道
談法門無量誓願学仏道無上誓願上春上無変誓願道煩悩無尽誓願談法門無量誓願学仏道無上誓願上春上無変誓願道煩悩無尽誓願談法門無量誓願学仏道無上誓願